入ってる、入ってる、はい、
それでは時間になりましたので2017年1月1日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第2礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。します。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。2017年最初の朝、主イエスキリストの名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの恵みの時を感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに導いてください。またオンラインで集われておられます方々の上にも等しく主の恵みが流れますように、あなたが御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。最初に4番の弓を引け矢を放て。
勝利の上に勝利を得るために、白い馬に乗る者が出て弓は言葉の成就のため、切先は狙いを定め、引き絞られる地の果てにまでその矢は届き、救いの御業が成し遂げられる。弓を引け矢を奏で、刈り取りの時は始まった。弓を引け矢を奏で、主の勝利が今表す。 に勝利を得るために、白い馬に乗る者が出て行った。握られた弓は言葉と成就のため、行き先は願いを定め、引き絞られる死の果てにまでその矢は届き、救いの御業が成し遂げられる。弓を引け、矢を放て、刈り取りの時は始まった。弓を引け、矢を放て、主の勝利が今表される。弓を引け、矢を放て、弓を引け、矢を放て、刈り取りの時は始まった。弓を引け、矢を放て、主の勝利が今表される。アーメン。主を褒めたたえてまいりましょう。 き知らせ伝えよう。与えられた証を持って語り続けよう。
私が与える言葉はこのあなた方に命を与え、また人々に命を与えていくとやれます。それこの私から語られた言葉をこの解き放ち続けていきなさい。それをとどめてはなりません。この語り続けていきなさいとやれます。またあなた方がこの私が語る言葉にこの従うとき、それはこの大きなこの実をつけていくとやれます。それへこの従い続けていきなさいとやれます。
それではもう一度正面たたいてまいりたいと思います。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を称えます。全ての問題困難、あなたは勝利とられた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。皆を称えます。
天皇と様、主の皆をあがめ感謝いたします。今日の礼拝をありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。主に期待し感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。
アメン。
賛美の恵みの時を心から感謝いたします。それではここでお祈りの時を持ちたいと思います。お一人で静まって主と交わる時を持ちいたします。周報の内側に、お祈りの課題がありますので、合わせて お祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。 それではお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。感謝いたします。それではここで聖餐式の時をお待ちいたします。伊勢谷木原誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆をお褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。西暦の新しい年を迎えましたけれども、今年も神様の祝福を共に見ていきたいと思います。主の御から年を預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式とはイエス様の十字架の死を告げ知らす式ですけれども、私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じていらっしゃる方は、どなたでも聖餐に預かるように示しております。洗礼まで受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。それでは、あとオンラインされている方々で聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。ご用のない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて聖餐を通して教会の祝福に預かっていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父様、聖餐を行うことができる恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを受け取る信仰を与えてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から悔い改めを一人に与えてください。オンラインをされている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてください。この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から悔い改めを与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間、聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人、主の前に悔い改めの時をお持ちしましょう。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総約のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お祈りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らの方になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐式の時を心からありがとうございます。イエス様の十字架によって罪許され、義とされ、神の子とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。聖暦の新しい年が始まりましたけれども、この年もこの十字架の恵みの中を主と共に歩み、主が用意しておられる100倍の祝福と勝利を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐を通して私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神を義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。 金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、主の皆をたたえ心から感謝いたします。この献金の恵みを心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中からわずかではありますけれども、その一部を見舞いにお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、あなたの御国の働き、心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。30倍、60倍、100倍とさらに増し加えてくださり、あなたの心の働きにご自由にお持ちでくださいますようお願いいたします。捧げ物をされましたお一人の経済をさらに豊かに祝福してくださり、さらに捧げる恵み、捧げる特権を与えてくださいますようにお願いいたします。この時は感謝します。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちいたします。本日の特別賛美はピースにお願いしております。よろしくお願いします。
感謝します。ピースです。今日は4週の15番のこの上もない喜びという賛美に挑戦したいと思います。
素晴らしい特別賛美を心から感謝いたします。それではここで、本日のメッセージ箇所、聖書箇所をご紹介いたします。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書から11章22節から24節までとなります。マルコの福音書11章22節から24節まで。第3版をお持ちの方は新約の90ページ、古い方の第2版をお持ちの方は82ページになるかと思います。 それでは司会者の方で拝読させていただきます。マルコの福音書11章22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。感謝します。それでは本日はこのメッセージ聖書箇所から賛美の後に伊勢谷慶良誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。新しい年が始まりました。この年でもお互い祝福されることを主に期待したいと思います。今開きました聖書の箇所から今日はですね、今信仰を用いるということをずっと話しておりますけれども、その中での告白ということに関して学んでいきたいと思っています。そして、そのことをね、3つのポイントに絞ってちょっとお話をしたいと思っています。でそれでその前に今日は1月1日2017年が始まりましたけれども、外部従事献金をしたいと思いますが、2016年度の12月の会計報告が出てますのでご覧ください。その収入額は123万37円、123万37円。それで、13万すればいいわけですけれども、一応ちょっと信仰を持って15万円外部に捧げたいと思います。イスラエルに、イスラエル選挙のためにミッションの働きのために、事務局ですね、イスラム個人の事務局に、それからファミリーホームの働きのため、そして御子井新聞のため、それから那覇局ですね、それから山里ゴスペルクラブ CD 制作ですね、大村教会、それから、フィリピンの働き、中国の働きのため、そして、厚木聖書キリスト教会、ね、それから殉教者記念会館というところなんですね、それから殉教聖会のために捧げたいと思います。お祈りをしますので心を合わせてください。天のお父様、新しい年が始まりましたが、こうして子供の時も下げることのできる恵みを感謝いたします。下げますこの献金を文字通り30倍60倍100倍にして、この Y の時の福音宣教のために豊かに力強く用いてください。一つの団体教会が神の手の中で祝福され、豊かに持ち上げていきますようにお願いいたします。また下げてくださったお一人お一人を祝福し、さらに境内において祝福を受けて与えることによって問うものとなることができるように、一人一人をますます祝福してくださいますようお願いいたします。その手の技を祝福してください。イエス様、ありがとうございます。下げることのできたことを感謝します。神がこの財を豊かに祝福し、命のために、永遠の命のためにこの場合の時に用いてくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。会計報告が出ておりますので、ぜひご覧になってくださり、疑問や質問がある方は会計の上井木村牧師様までご質問ください。それではですね、賛美の時をお待ちしたいと思います。賛美の後に御言葉からお話をしていきたいと思います。詩篇111編ですね、まだ秋元牧師はまだ歌えないからということで、この前正解で歌われませんでしたけども、だいぶ歌えるようになってきましたけども、賛美をしたいと思います。ちょっと待ってください。出るかな。はい、それじゃあお立ちない方はお立ちください。よろしくお願いします。
私は心を尽くして主に感謝しよう。償う人の集いと集会において主の御業を抱いて、御業を喜ぶすべての人々に尋ね 求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を特別に覚えておられる。御子の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。御手の技は真実、王政その全てを戒めは確かである。それらは良いよ限りなく保たれ、誠と正しさを持って行われる。主は神にあがないを送り、ご自分の契約を楽しみに定められた。主の皆は聖であり、初めこれを行う人は皆良い名誉を得る。主のお前は永遠に堅く立つ。
では、ショーミーダーウェイ21番ですね。
確かな望みと溢れる喜びと、信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way、 最善の道。 Show me the way、 教えてくれる。 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に。確かな望みと触れる喜びと、信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way、最善の道。 Show me the way、 教えてくれる。 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に。 Show me the way、 Show me the way、 最善の道。 Show me the way、 教えてくれる。 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、ずっと一緒に。
元気を出して6番ですね。
どんな困難の中でも、いつも笑顔を絶やさないで、頼ることなく歩き続けて、ここまで来たのに。 がわかる熱い壁に心が折れそうになってくじけそうなら思い出して一人じゃないこと元気を出して顔を上げて恐れるものは何もない神様が共にいるからだから諦めないで
従いゆこう主の命
にあたって、あなた方は神の心を定め、まっすぐに主を礼拝していきなさい。あなた方の知らない間に多くの異なる霊的なものが動き始めます。しかしあなたは真実に私を礼拝するとき、あなた方は守られ、主の祝福と勝利を見ていくであろうと主はおっしゃいます。この年は今までなかったほどに聖霊の働きが豊かになり、同時に敵の働きも強くなることを覚えなさい。しかし恐れることはありません。あなた方は私の前に身を低くし、私に従うとき、あなた方の見る主の栄光は、今までになかったほど大きなもの、豊かなものになると主は仰せられます。
このあなたが信じるなら、このあなたが家族の中で、また親族の中で、あなたが信じるなら、神の栄光を見ると言ったではありませんか。このあなたは、あなたが信じるなら、この年あなたは大いなる神の栄光を見ると主は言われます。
その信仰を解き放っていきなさい。私は祈ることをあなた方に語りました。もっと大胆に私に求めてきなさい。私は最高のものを喜んであなたに与え、応えていこうとしはやれます。すべてのことを感謝しなさい。私はすべてのことを通して私の祭殿をあなたに与えていく。今あなたの目に最悪と思えても、そこからあなたの思いもしなかった祭殿が現れてくるとしはおさえます。悔い改めなさい。人のことではなく自分自身のことを悔い改めなさい。私は許しと喜びと命をあなたを通し豊かに表していこう。あなた方が始めたこの岸高い悩みを最後まで全うしなさい。私はその中であなた方に助けを、そして喜びを、勝利を、祝福を与えていくと主を教えます。与えられた神の言葉を語り続けなさい。多くの人が喜んで受け取るとは限りません。ぶつかってくるもの、バカにするもの、迫害するものが起こります。しかしあなた方は引いてはなりません。私の言葉を語り続けなさい。私の言葉は必ずそのようになる。そして無から有を生み出し、私の言葉は敵を打ち砕き、私の勝利をこの地にもたらすと主は仰せられます。信仰を解き放ちなさい。あなた方の信仰を通して、私は100倍のものを豊かに表していこうと主は仰せられます。
天の賛美。
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に
愛の中
愛する天の父様、聖霊の豊かな御臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日この聖会礼拝に届いた一人一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードされている方々を感謝いたします。あなたは牧会しておられる神の主の悪祭教会で牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、私に触れ、私を強めてください。御言葉を持って私の信仰を養い、育んでくださって、あなたはこの年を用意してくださっている100倍の祝福を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御言葉を持って導いてください。語る者も減り下ります。どうぞお語りください。信じます。感謝します。ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら、御言葉を聞いていきたいというふうに思います。先週、2016年の最後の週でしたけれども、パウロ秋元牧師が、いわゆる主の十字架の新年度ですね、11月以降、イスラエルから帰って初めて九州を訪れられまして、で水曜日の日に長崎でも聖火が持たれました。非常に祝福された聖会だったのでですね、もし来れなかった方はインターネットホームページの方に出てますので、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。で、今回、熊本の永田兄弟、オンラインサイトの永田兄弟、大輔兄弟のお父さんの永田圭介さん、74歳だったんですけども、方が24日の日に召されたんでですね、それで、一応私が26日の日に告別式を指揮するために行きまして、宮崎の聖会には行けなかったんですね。非常に良い告別式になりました。ちょうど、山口さん、山口兄弟の前夜祭と告別式が23、20とあったんですけれども、今度は熊本でまた召されてですね、告別式が続いたんですけれども、クリスチャンのやっぱり醍醐味っていうのは、結婚式も本当に素晴らしいですけれども、告別式っていうのはすごい希望があるということですね。決定的に違うんだなということを思いました。で、熊本でも非常に祝福されまして、骨を拾うところまで、ご一緒したんですけれども、この待ってる間いろんなことをね、遺族の方とお話をしたんですけれども、とても良い交わりができまして、山口さんの時もそうだったんですけれども、今回も、その葬儀をした後、納骨やその後のことですね、いわゆる仏教だと法事だとかいろいろあると思うんですけども、そういうことに関してもいろいろお話ができて、本当に今後もそのキリスト教の形できちっとしたいということをね、山口さんのところも永田さんのところも言われて、非常に良い時を持つことができまして、よかったなと思っています。で、その時ちょうど秋元牧師が宮崎に捉えたんですけども、宮崎では洗礼者が与えられてですね、20代の方だと思うんですけども、教会の来ている方のお母さんと長女が来てるんですけども、次女の方が今回洗礼を受けられました、ね。で、あと、桑岡姉妹と和正君がもう礼拝には帰ってきてるんですけども、宮崎の、聖会にも来られてですね、秋元氏と久しぶりに再会してとても喜んでいて、和正君は奉仕もされていたそうですね。ぜひ皆さん続けてください。そのうち長崎でね、会うことができる時も来ると思いますけれども、戻ってこられたということで、ね、すごく嬉しく思いました。あと鹿児島の方でも最近来ておられる、最近で一番最初の頃来ておられて、しばらく来られてなかった方がね、帰ってこられて、継続して聖火に来られるようになってきて、なんか新しい動きが起こってるなと思ってですね、嬉しく思いました。その方は耳がね、ちょっと悪くなって聞こえにくいんですね。でもそれでも聖火に来られて、それで祈って喜んで帰ってかれるんですね。なんか本当に神様が働いてるんだなってことは思います。で、あと福岡の方ではですね、下関の牧師がわざわざ来られたんですね、夫妻でね。奥様は韓国人の方で、ご主人は日本人なんですけども、来られてまして、すごく熱心にセミナーを正解で聞いておられてですね、下の方でも正解があるので、そちらにも行くと言っておられましたし、あとグレンさん、インターナショナルサービスに来てらっしゃるフィリピンの方なんですけども、26日に帰る予定だったんですけども、台風で26日、フィリピンが飛行機が飛ばなくなって30日になったんですね。その結果、 正解が、確か29日だったかな、28日か28日だったんですけども、その28日に福岡だったんですが、その28日の正解に来られてですね、であのまさか会うと思ったグレンさんと会ってですね、ちょうど福岡教会では外国人が来るから準備してなさいというようになったそうですけども、福岡教会にとってはすごいなんか語りかけになったみたいで、グレンさんですね、まるで保護者のように一生懸命準備も片付けも喜んでやっておられてですね、なんかあの向こうの教会の人は喜んでおりまして、であのセミナーをして、それから正解があったんですけど、私もセミナーをして、パウロ牧師のセミナーがあって正解メッセージだったんですけども、すごい賜物の話に、まあ、よかったみたいで、あの長崎でも、いや予言者学校やってるよって言ったらですね、いつですかとか言ってですね、で日曜日の午後と夜と月曜日やってるよって話をしたらね、あのもう自分はねちょっと今出れないけど、他の人にぜひ、ね、出てもらいたいとか言ってね、連絡するとか言っておりましたけれども、とても良い時を持ちました。そして水曜日の夜長崎でやったんですけれども、いろんなことを語られましたけど、ちょっと大事なことが一つあって、こう言ったんですね、神様は私たちを本当に愛していらっしゃるので、最高のものを与えようと思っていらっしゃると、最高のものを与えたいと思っていらっしゃると、ただ私たちの方が神様にその最高のもの、一番良いものを求めようとしない、願わない、クリスチャンが多い、クリスチャンですよ、クリスチャンが多い、その結果神様は本当に与えようとされているのに、受けてない方々が多くいらっしゃるということだったんで、私はあのクリスチャン2世なんですけども、牧師になって28年から、だから28年かな、もう29年目になるんですね、なんですけども、確かにそれを思います。日本のクリスチャンの傾向として、その神様に対してね、あの人に対してずうずうしくなる必要はないと思うんですね。人に対してはやはり遠慮がちだったり、するのは日本人の私は悪い文化だと思っておりませんが、神様に対しては良くないと思いますね。神様に対しては厚かましいぐらい、もっと良いもの、最高のものを求めて、で神様の目からそれが最高でないならばね、違いますよって言って本当に最高のものをくださるから、ためらわずにもっと大胆に求めるべきなんですね。まあ、あのファーストクラスに19回乗ったって話でね、あのお話をされました。全然自分はふさわしくないけども、神様開いてくださったって話でね、で、あのどうぞ皆さんね、ぜひあのそれぞれにとっての、あの願いもあると思いますけども、最高のものをね求めてほしいと思います。それを受けるとね、証になるんです、多くの人にね、まだ神を知らない人に。で明らかに、あなたには神がついてるねって、本当にあなたの神様は素晴らしいなってことがありますね。そういうものをね、もっと神様からあのいただきましょう、大胆に求めてね。でこの時に大事なのは、ふさわしくないのに受けれるのは恵みです。そうは言っても、自分はなちょっとこんなんで受けるの申し訳ないし無理だなって思うのは合ってるんですけども、求めていいんです。大事なところですね。あのふさわしくない方が受けるのが恵みだから、ね、十字架があるので、その恵みによって受けるってことはね、あのすごく今回時間をかけてその祈りのことを言われたんですけど、とっても意味があると思います。でこれが一つの大きな土台なんですね。そこでね、神様の愛をね、なんていうかな、実感するんです。まあ、いつも言いましたけど、私新婚時代1年間ですね、夫婦で祈って、本当に怖いぐらい神の手を見たんですね。ちょっと怖いぐらいと言ってあのいいと思いますけど、本当にこう生きて働く神を、なんかちょっと触るようにって言ってもいいでしょうね。本当に見たんですね。私たちはその1年間というのは宝になっていますね。本当に神は生きている、神を愛している、見放すことはないということを実感としてはあります。でもちろんそれだけじゃなくて、その後もいっぱい答えたんですけど、その1年間では特別な時でしたけども、そういう本当に神様が最後も与えてくださるということを知ると、その頭だけじゃなくて本当に神様の愛だということを知っていきますし、証なのでね、ぜひ求めていってほしいというふうに思います。それで今日は告白というところに入っていきたいんですけれども、今祈りのことを言いましたね。今年は信仰を用いて神様が100倍の祝福を与えてくださるという約束なんですけども、信仰を働かせるとき、用いるときね、おととしの神の言葉が下るって言われたけども、昨年度ね、そして今年度になって、その言葉を受けた言葉を信じて信仰を用いていくときに受けるって言ったんですね。で今言った祈ることが一つ、それから感謝することが一つ、ね、三つ目は悔い改めること、その通して神様が与えた言葉に先週聞きたかった話をしました。で今日はその神の言葉を告白するってことなんですね。ものすごく簡単なことです。ところが神の言葉を告白すると、あのぶつかってくるもの、潰そうとしてくるものなんですね。人ではありません、サタンです。でサタンって目に見えないけど本当にいまして、神の言葉を語るときにぶつかってきて、その告白を抑えよう、その言葉を言えないようにしようとしてきます、いろんな形で。 私たちは目に見える人やいろんなものいますけども、実はじゃあその人がいなくなったら終わりかって、そうじゃない。サタンが本当に神様の言葉を語ろうとするとき妨害してくるんですね。だからこれをね、まず知っててほしいと思いますね。でその上で今日は3つねポイントを絞って話したいんですけども、まずイエスは答えて、神を信じなさいって書いてありますけども、まずこの神様なんですけども、告白するときにまず私が言う前に、神ご自身が語られるとき何が起こるのかって、創世記の1章3節なんですけども、皆さん開けても開けなくても結構です、ね、創世記の1章3節のところにねこう書いてあるんですね。神は仰せられた、光があれ、すると光があった、神は光を見てよしとされた、神は光と闇とを区別されたって、ね、でこれ創世記は繰り返し書いてあって、神が仰せられた、するとそうなった、よかった、神が仰せられた、するとそうなった、よかったってこれ繰り返し書いてあるんです ね、ありがとうございますね。でそれ何かって、神が語られたらそれができたんです。で神様の言葉が、神様の言葉を発したときに光割れて光ができた、その語られた言葉の通りにできたんですね。で神が語られると無から有が生み出される、神が語られるとクリエイトですね、創造される、クリエイトの方の、そうね、イマジじゃなくてクリエイトの方ね、創造されるんです、作られるんですね。で神の言葉には無から有を生み出す力があるんですね。神が権威を持っておられるからです。で面白いのは、神様は黙っててもやろうと思ったらできるはずですけども、神は言葉を語られた時にできてるんですね。神が語られた時にその言葉通りに創造ができてる。でヘブル書には、目に見えないものは、見えるものは見えないものからできてるってはっきり書いてある。神の言葉によって作られるんですね。これが一つね。で、まあ、やってると長くなるから今度は新約に行きまして、いきなりイエス様ね、イエス様が語られたらどうなるか、まあ、分かりやすいのはマルコの4章に書いてありますけども、4章のところで35節からのところで、夕方になってイエス様が向こう岸に行こうって言った弟子たちに、で向こう岸に向かって船を出したら嵐がやってきます。突風になる。で彼らはガリラ湖のプロですから怖くなった、死にそうになったんで、溺れて死にそうだと思った時にイエス様寝てたんですね。でイエス様のところに行って、ね、起こしてですね、イエス様、私たちは死にそうでも、溺れて死にそうでも何ともないんですかって起こすわけですね。そしたら起き上がったイエス様は何をされたか、4章の39節、ね、イエスは起き上がって、こう書いてます。イエスは起き上がって風を叱りつけ、ね、トップが吹いているその風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。この後向こう岸についてみんなびっくりしますね。面白いですね。イエス様が沈まれって言ったら風は止まって大なぎになったんですね。イエス様が発せられると風さえ止まる。イエス様が発せられると雨が降る。イエス様が逆に言うと雨は止まる。信じてますか。イエス様がおっしゃるとその通りになるんですね。自然現象もイエス様の言葉によって従わなきゃいけない。でもういちいち飽きませんけれども、イエス様が悪霊に向かって、この5章、この後5章でね、悪霊に使われている人に、悪霊に出てきたら出ていかなきゃいけなくて、悪霊がね、それなら豚のところに行かせてくださいって言ったらね、いいよって言ったら豚に行っちゃって豚が死んじゃいますよね、2000匹。つまりイエス様が言ったらその通りになる。で悪霊も出てきて出ていかなきゃいけなくて、豚のところに行かせてって言ってイエス様が言ったらいけた。つまりイエス様の言葉通りに悪霊も出ろって出なきゃいけない。病気もそうですね。寝たきりの人に向かってイエス様が来て、起きて歩きなさいって言った時、起きて歩きましたね。何十年も病気だった寝たきりの人だって。つまりキリストは言葉を発せられると、病気も病も悪霊も自然現象も全てイエス様の言葉に従わなきゃいけない。どうしてか、イエス様に権威があるからです。神様にもイエス様に権威があるから、語られたらその言葉の通りになるんです。無から有が作り出され、言われたらその通りに神なるわけですね。で当たり前じゃないかと思う人はそれでいいんですけども、考えたら感動しませんかね。やはりね、改めて考えると、そのやっぱイエス様ってすごいですね。神様もね、でその神を信じてるんです。イエス様も神だからね、その神を信じてる。私たちは神様、聖霊様、イエス様って三位一体のこの権威を持ってらっしゃる。この方が語られたら無から有が生み出され、この方が語られたら病気であろうと自然現象であろうと悪霊であろうと何であろうと、この方が言われたらその通りしなきゃいけない、この方を信じてるんですよね。いいですか。そのことがあって、その神を信じなさい、ね、その神様を信じなさいと言って、そして元に戻りますね。マルコの11章のところ、ね、あなた方に告げます、誰でも、ね、どんな人であってもこの山に向かって、山ってのは動かないものの代表です、ね、動かざること山のことしている、決して動かない山に向かって動いて海に入れと言えば、告白すれば命ずれば、心の中でそして疑わないで ただ自分の言った通りになる、言った通りになると信じたらその通りになる。神様を信じて、で神様を信じなさいということがあるということはね、例えばじゃあよし、今何億円なんですかね、あの年末ジャンボ宝くじはなんか一時前3億円とか言ってましたけど、今もっと大きいんでしょう。6億円ぐらいですかね、6億ぐらいですね。よし、そしたら6円当たる、当たる、当たると教えたら当たるぞって言うと、ちょっとそこが違うんですね。そうやって何千人全員いったらすごいことになりますよね。もちろん神様からね、祈っている時に明確に示されてね、当たるからその当たったら献金しなさいよって言われて、それなら別ですよ。絶対ないと言いませんから、でも基本的にそういうことじゃなくて、神を信じなさいということがまず前提ないということは、その神様から与えられた言葉があるんですね。その神から与えた言葉があるならば、絶対不可能の山に向かって動いて海に入っていっても必ず動くよって言ってるんですね。で、言うこと自体が信仰なんで疑わない方がいいに決まってるんです。でも疑わない方がいいんですよ。ここの中で疑って書いてあるんだから。でも疑いが出てきたとしても、その告白して、そしてその言葉に立ち続けていくならばそうなるんですね。そのこと自体が信仰だからね。で、問題はですね、神から言葉を受けるかなんですね。で、2つあって、これは私の方が2つあって、1つはいつも言いますように、特別語られなくったって聖書に書いてある約束と原則がある。死を恐れるものは乏しいことがないって書いてあるから、死を恐れてるなら絶対乏しくならないわけですね。死を恐れないとダメですよ。死を恐れてればね。それから神に死んで、死ぬものは失望されることはない、死に身を避けるものは恥を見ることはないって書いてあるから、本当に神様により頼んで神にすがってるならば恥を見ないし失望することはないわけですね。だから最悪の状況や、なんかもうすごい状況であっても、そこで神に本当に信頼するならば、いや神様、この状況から失望しない状況を与えられることをありがとうございますっていうふうに告白しているわけですね。すべてのことを益として働かせるって書いてあるから、最悪の時でも、ただし神を愛するものって書いてあるから、神を愛するってことは具体的には愛する方に従うことだから、本当に神様を愛して従っていくならば、どんな最悪、もう日中も最中もいかない状況でも、それさえ気になって必ず祝福されるって言えるわけですね。そうですね、言えるわけですね。これは一つの約束ね。だからこっちは特別語られなくたってわけですね。ただその時にね、いやもうそうは書いてあるけどね、そうは書いてあるけど、もうこれはもうダメだわ、もうね、まあ、天国に行けるからもうそれでいいよ、もう本当何か、はあ、もう大変やな、私だけこんな目になってどういうことだこれはっていうふうに言うか、いやもうちょっと正直言って神様、ちょっと もう無理だと思う、これ不可能だと思うけど、でも駅にすると書いてあるから、私はそれでもとにかくあなたに精一杯従ってるし、憐れみよって従わせてもらってるから、きっとこの向こう側に何か、正直今は考えられないけど、きっと何かある、このことさえ考えられないけど駅になるって約束されてるから、そうなることをね期待してます、ありがとうございますって感情が伴わなくなっても言う人は全く違う結果を借りてるんです。言葉って皆さん作り出すんです。神様はエコひいきなくみんなを祝福したいと思ってるけど、その言葉を告白する人はその祝福を見、そうじゃない言葉を告白する人はその告白の実を見てしまうわけですね。で、その神様の愛は変わらない。で、本当に神様を祝福したいと思ってる。でも私の人生には私の罪の結果、サタンがいる結果、いろんな困難が許される。それは聖書の約束言ってる、困難が来るぞって。でもその中で約束を信じて神のことを語っていく。で、感情とか伴わないこともあれば、言えば感情は伴いませんけど、とにかく聖書に書いてあるし、神様はそう言ってやってるから、ね、本当かなって正直言って思いますけども、でもあなたはそう言ってないだから、そうなることをありがとうございますって。感情伴わなかったら嘘だと思う。そんなことはない。神の言葉に立ってそこに立つかどうかですよね。それを語るかどうかですよね。何を語るかはあなたの選択なんです。私があなたの代わりに告白できない。私の告白は私の責任なの。どっちを語るかは。で、この告白がね、私たちのね、神のあるものを受けるかどうかを大きく関係していくんですね。大事なんですね。で、もう一つは、具体的に語られること。いろんな問題、いろんなこと導きがあったときに、神様って祈ってるときに、ある言葉を語る。義務が必要ですよ、とても。でも、はっきり語られたら、そのことを語るんですね。で、これはね、語らないとまずいんですね。例えばもうよく知ってる皆さんね、ベニヤミンが癒された時に脳障害ですよって言われて一生治りませんよって言って、 東京都南部市を取ったんだから、東京の認めた、東京都が認めている13人のお医者さんが全員治らないと言わないともらえないんです。で、東京都が認めている、選んでいる13人のお医者さん全員が一生治りませんと言われたらもらえるんですね。その代わりいろんな保証がつくからね。で、その病気になった時に秋元区長はその帰ってきて感謝をして、感謝をすれば全部益になるから、治ってエコアラスか治らなくてもエコアラスか、必ずこのことも益になるとまず告白したわけですね。で、父親だから当然治ってくださいって言うわけじゃないですか。そしたら神様が結構早く言ってましたね、私は癒すって言われたと。これは特別な言葉です。最初はね、全て益になるから、いっぱいね、特別な言葉だから癒すって言われたから、あ、癒されるって思ったんですね。だから面白いですね。で、お医者さんに会った時に神様がね、お医者さんに言いなさいって言われたってですね。これ結構あるんですね。世に向かって解き放つんです、ね、これは本当なんです。世に向かって解き放つんです。で ね、そんなこと言ったらどう思うかと思ってね、秋元さんが一応聞いたけどね、治ったら奇跡ですかって聞いたら、奇跡か奇跡的だって言われたんで、困っちゃったんだ、ね、困っちゃった。 女医さんだったみたいですね、なんかあった時だね、困っちゃってね。で、こうで、やっぱ秋元氏も常識ない人じゃないんだ。実は常識ある。神に従うばっかりにね、この世から見たら非常識なことがね、あることもあるけど、ね、これで困っちゃってね。でも言ってました、家帰ってから悔い改めてもう一遍電話して治りますというのはもっと大変なことになると。それでやっぱり子供を愛してるからね、治ってほしいと思ってる。だから自分が言わない結果治らなくなったら本当に嫌だから、もうそれで、ね、言ったわけですよ。なんかってね、神は治しますって、ね、よく言ってますよね。言って逃げてきたってね、すごく正直っていうか、強いわけじゃないんですよ。でも神の言葉に対して声出した、ね、それがあったから最後治ったりした時に、女医さんのそのお医者さんがわざわざお母さんに、お父さんの勝ちですねって伝えてくださいって言った。このお父さんの勝ちですねっていうのは神の勝ちなんですけど、これはね、メッセージしてる時にね、日本の結構固い男性たちがね、この言葉でググっていくんですよ。本当に秋元さんでも、私もメッセージ随分語らせていただきますけど、そうなんですね。告白したからですよ。お医者さん覚えてたんです。残ってるんですよ。神の言葉だから残ってるんですよ。その通りになったんですね。しかも教会で神様に言われたから、癒しの過程を見せなさいって主に言われて、別にそんなこと言われなきゃしないんだけど、そう言われたから講台に立って、当時鉄道学園って高いところだったんですね。5、6段階段登らなきゃいけない高いところでやってたん、ね、で、神は現状言ってね、転換波があって壊死してて段差があると、ね、でお医者さんは一生治らないと言ってますと、その現状をきちんと言った上で、しかし神は癒されますって、最後の15分間はもうその頃はずっとそれを言ったってね。うちの妻のお母さんがそれを聞いてですね、岐阜でテープで聞いたんですけども、秋元牧師の人は変わった人だけどってね、まあ、その子は死んでないからね、変わった人だけど、あれだけはすごいと思ったって言ってますもんね。語り継げた。でも正直ですよね。そうやって言ったでしょ。言った後にその階段をね、ちょっと五六なる階段を降りてくるときにね、治らなかったらどうしようってね、不安になったって。本当に正直ですね。神の言葉はね、語るとね、精霊が働くんですけど、同時にぶつかりが来るんです。もう二度と語らせまい、語ったらそうなるから。皆さんが神様がやったことを告白して、なんか告白したらパッと現れるかと思ったらね、告白したら帰ってきつくなったりね、言ったらなんかもう言いたくなくなるようなことが起こったりね、あれはなんかそういう目で見られてる感じたりね、したらね、御心です。で、そこで聞いちゃいけないんです。多くの人はそこでやめちゃうんです。語り続けるんですね。でだから、そしたら神様って祈ったら、あ、私は言ったじゃないかって。で、また次の週があった。そこだけ見てたらもう信じきってるように見える。だから言い終わった後、階段降りた時また不安になって、毎回そうだって言ってましたよね。なんかほっとしますよね。不安や恐れが来ること、ぶつかりが来ることは、肉なる人間の当然なんです。まあ、人間の証明、森村誠司って古いかな。ね、古い人しかわからないかもしれませんけど、その、何かって言ったら、恐れや不安やぶつかりが来た時に、信仰弱いんじゃありません。肉なる人間として当たり前なんです。問題はそこで、だからやめてしまうか、神様って祈って、ね、私言ったじゃないかって、そうだって、もう一度語るかなんですね。で、神の言葉を語るときに神の技は現れてくるんですよ。これ告白なんですね。ある場合はね、何もしなくていい、語るだけでもう神の働き始まってくる。その代わり語るためにぶつかりが来るんですね。これね、九州の代表はケンタッキーですよね。ね、佐賀編、長崎編、宮崎編ってありますが、長崎の時に彼は、ね、もう有名な話でケンタッキーで、 アイドルタイムってなってね、お客さんが来ない時間帯に、彼は想定休んだことなかったから、ね、眠たくなったんでしょうね。お客さんも来ないし、チキンを作るのにそんな少なくていいのに、はって気がついたらちょっと寝てて、気がついたらチキンだらけだった本来作らなきゃいけない数の 2倍3倍だったかなぐらい作った。うわーと思ったんですけど、まあ、一応きちんとあげたんですけども、店長とか謝りに行って、あすいませんって言ったら、店長がもうえらい怒ったと。それは当たりますよね。つまりあれ2時間しかキープできなくて、2時間経ったら捨てるんですって。2時間経ったら捨てるんですね。で前もっていくつか作っておくんです。で時間もう全部時間がデータ出てて、それで基本的に作るんですけど、間違えて作って、でもうだから大損害になるから、もうそれで怒られた。それで戻ってきて、彼は感謝すいませんって悔やだめてね、それで感謝して、で最後に何をしたかというと、神様このチキンとかを売ってくださいって、売れるようにしてくださいって祈ったわけですね。かまさに悔やだめて感謝して祈ったん。そしたら神様は言ってきたん、私が売りますって。で彼喜んで、ハレルヤって、ここまでならいいですよね、ここまでならハッピーですよ。そしたら神様言われたん、店長に言いに来なさいってねここがね、どうして世に向かって解き放つんです、世に向かって解き放つんです、神の言葉を解き放つんです。私はね、と思ったけど、彼はね、こうね、と思ってね、さっき怒られたばっかり、また言ったらどうしようってね、店長のところに、すいませんなんだって怒ってるでしょ。私を信じている神様が、まあ、もう知ってるからね、クリスチャンとかね、神様がこれちゃんと売ってくれるっておっしゃいましたとか言ったらね、あもう怒るのも呆れてね、あもう怒るのを通り越してね、わかったかった、もうさっさと戻れって言ったそうですね呆れ果てて。ところがね、2時間でしょ、1時間半まで何も起こらなかったんですって。でお客さん来たらチリンってなるんですって。だから1時間半経って、あと30分のところからね、チリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンってもなりっぱなしですって。でしかも来たお客さんが、普通はアイドルタイムっていうのはサイドメニューが多くて、チキンはちょっとしか頼まないのに、もう5ピース10ピースバンバン頼んでくる。であっという間にこう作ったのが売れてしまって、追加で売ってくれって言って、わーって作ってですね作ったのが全部売れて、数追加まで来たんですよね。ほいで一通り終わったら、店長がやってきて、さっきは怒って申し訳なかった、作ってくれたからこれだけさばけた、ありがとうって言ったんですよ。ほいでその後に一言ね、ところでお前どうしたんだって言ったから、いやだから神様に祈ったんですよって言った。その伏線があって、しばらく経った後、石田の本を渡した時に、店長はえらい感動してくれて、イエス様を信じたんですよ。告白ですね。神の言葉を解き放つんです。でこの前最後ね、私は愛されてますってね、私は特別に愛されてますって告白を神様、パルコ氏に見つかれましたけど、今までそんなことあんましてないんですよね。これはね、告白しないと告白なんですよ。で今皆さん直面している問題がありますか？必ず祭殿にその問題を通し、神の愛と栄光をあなたの人生に表してくださいます。あなたの愛している人に困難が来てますか？その困難を通し、必ず神様はその人に神の愛と祭殿と栄光を表してくださいますって書いてあるでしょ。私たちが本当に神様を愛して、神を恐れて、神にすがるなら、そうなりますよね。で特別に神に語られたら、その言葉を語ればそうなるんですよね。で近いところではですね、久留米に行って、今幸せいっぱいの年は僕本当に喜んでますね。久留米教会全体が喜んじゃってですね、精霊の喜びなのか微妙ですけども、しかし喜んでおります。もう本当に喜んでますね。教会自体が明るくなったし、なんかもともと明るい子ではあったけど、すごくすごい喜んでますね。で年は僕氏がですね、結婚式の時に、奥さんの奈々さんが、家族がまあ、お母さんがすごく反対していたんで、まあ、家族は誰も来れないってことだったんですね。 でも祈ってた。で祈ってたら、神様がこの結婚は家族にとっても祝福となるとおっしゃった、ね、ところが誰も来ない。でいよいよもう死が迫ってきて、1週間の時に、まあ、いろいろ結婚仕事決めなきゃいけなくて話をしてたそうですね。どっかでそしたら、まずね、あやさんがね、あもうダメかもしれないねって言った時に、まあ、トシヤ君がですね、まあ喜びと信仰満ちてたんですよね。言ったそうですね。いや大丈夫、神様が祝福すると言ったんだから、必ずね、結婚しにくださる人はいるし、家族が必ず出てくるし、祝福されるって言ったら、電話が鳴ったんですって、綾さんの携帯電話ね。そして鹿児島にいたおじいちゃんから電話が入ってきて、 結婚式行くから一回来てくれって言われたんですよね。ほいで行ったらですね、あの来てくれる、おじいちゃんおばあちゃん来てくれるなって、お祝いまでたくさんもらってってましたよね。で言った聞いたらですね、聞く前の晩ね、お母さんとか泊まってかけたそうですけどね、なんかもうね身構えてきたんですってどんなんだろうってね、なんか変な宗教と思ったんでしょうね。身構えてきて来てみたらすごく良かったから、ね、本当にみんな優しくて、この優しさと温かさに、ね、まあ、もうお孫さんですね、あやはこう本当に触れられてだったんでしょうね。あのよく分かりましたってね、もうね、私はもうこっちになりましたって帰ってかれたんです ね, ね。でその後別の方 の, あの親戚の結婚式があった時に、あやさん行くのが怖かったみたいですけど、行った時にね、もう本当にいい交わりができたって、よかったですね。でも言ってましたね、年越しで、その時ね、言った直後に電話かかってきたんですね。偶然と思う方は偶然と思ってください。年越しはそう思ってない、あやさんも。で私も聞いた時に、神様は見事だなと思います。言葉って大きいんですよ。神の言葉を語るかどうかって、これですね。でもね、さっき言いましたね、神の言葉を語ろうと思ったらぶつかりくるんです、ね、秋の牧師も正直にこう階段を降りるときにね、語るたびごとにね、治らなかったらどうしようと思ったって言うでしょ、ね、南君も行く前ね、ふわーって、と思ってもうどうしようと思ったけどね、やっぱり神様おっしゃるからもうね、もう仕方がないからって言ったわけですよ。やっぱり戦いがあるわけですよ、当然。もう一つは言ってる時はいいんだけど、仏が来たらやっぱり無理かなと思ったりすることがあるんですね。で繰り返します、そういう思うこととかそういうのが来るのは当たり前なんです。それは不信仰でも何でもない、当たり前なんです。じゃあそこでどうすれば、そこで神のところにもう一度行くんです。神様、あなたは本当に語られましたよねって疑ってるというよりももう一度確認するんです。でもう一度言葉いただければ、そうだって、逆にそれによって確信が深くなります。もっと強く神の言葉に立てるようになりますね。だからあのその度ごとに主のもとに行く、その度ごとに主から言葉をもう一度確認していただく、これ不信仰じゃない、確認ですね。そうすることによってより私たちは強くなってですね。でね、どうぞ語ってください、神様私を祝福されるんですね。で今年は皆さん100倍のものを受けないものはありません。だからみんな受けるってことでしょ。神の方は与え落としています。あなたがノーって言わない限りね、あね、これ怖くて、ね、だから私は100倍のものを受けますって言いましょうか ね、そういう説教ですもんね。じゃあいいですか、あの1の3でいきますよ。 1の3、私は100倍のものを受けますってね。1の3、私は100倍のものを受けます。この後にね、あの畑とか家とか、あの父子兄弟姉妹って書いてある。だから家族の中で100倍のものを受けます、ね、まずそれからいきますね。私は家族の中で100倍のものを受けますってね。1、2の3、私は家族の中で100倍のものを受けます。アメン。次ね、畑とか家って書いてあるから何でしょうね、第3なんですかね、これは第3、ね、あるいは、ね、この地上においても、この地上においても、この世においても祝福されますね。この世においても100倍の祝福を受けますね。私はこの地上においても100倍の祝福を受けますですが、 1、2、3、私はこの地上においても100倍のものを受けます、ね、100倍の祝福を受けます。あの毎日朝起きたら告白しましょう。鏡に向かって言いましょう、ね、自分で時々バカみたいと思うでしょう。でも神は聞いておられます。聖霊は喜んでくださいます。ね、時々感謝して驚く人いますよね。人から見たらなんか微笑ましい時もあればね、ちょっと恥ずかしい時もありますよね。でも神様はそれを本当に喜んでおられます、ね、人に見せる必要はないけど、神様にはね、前で信じて、で神様に言えって言われたらね、世に向かって、ね、言うべき人に言ってください。後でそれがすごい証になるから、それを通してその人に神様を証すことになるし、それだけでそれが後でたくさんの人に大きな証になるから、死に言われた時はね、言ってほしいと思いますね。そして3つ目なんですけども、3つ目はですね、今度はちょっと変わって黙示録を開いてください。黙示録のところに12章、黙示録12章の、黙示録の12章っていうのはね、11節ね。兄弟たちは、黙示録12章の11節、ありがとうございます。兄弟たちは子羊の血とイエス様の十字架の血と自分たちの証の言葉の上に彼に誓った。彼っていうのはサタンのことなんですね。9節に書いてある、こうしてこの古代な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて伝説が惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。 彼は血を投げ落とされ、彼の使いどもと共に彼と共に投げ落とされた、ね、サタンが落ちてくるんですね。そのサタンに対してイエス様の父親、子羊の父親、イエス様の父親と自分たちの証の言葉、証の言葉の上に彼に、そのサタンに打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと書いてあるんですね。証の言葉なんですよ。これね、証の言葉に力があるんです。皆さんが神様から与えられた証を語るときに神の勝利を行われるんですね。で、今回パウロ牧師が来られてですね、こういうことを言われて、長崎ではなかったんですけど他のところで言われたんですけども、セミナーの時にですね、癒しの話をされた後にね、いくつか話をされたんですけど、仙台だったと思いますけども、70歳ぐらいの方が洗礼を受けられたんですって。その方は男性の方なんですけども、癒されたことですごい喜んでたんですけど、その癒しというのはね、7度何分だったかな、すいません、7度6分か7度2分になったのかな、なんかえっていうだからその本当に小さな 0. 何, 何落ちたぐらいの、ほんの小さな証なのに、我々聞いたらああっていう感じなのに、ところその人はものすごい喜んだんですって。本当に神様癒してくださったって、もう本当に心から喜んでたの。そしたらそのもう喜んでる証がもう教会中にもこう発信して、秋元君が嬉しくなって、ものすごいみんながもう喜んでたんですって。これでどんな小さな証でも本人が本当に神様の証を喜んだら証するとすごい力なんだって分かったって。でもう一つは厚木でね、ちょっとご高齢の主婦が方おられて、腰だったかなんかを祈ったら癒されたんです、その時ね。でその方はもともとはどっちかというとそのちょっと静かなタイプの方なんですって。ところがですね、杉野さん顔負けですね、こう踊り出したんですってでもともと踊るタイプじゃないんです、すごく静かなタイプなのに本当に嬉しくて、でもちょっと腰が治ったぐらいですよ。でも本人はもう本当に嬉しくて踊り出したんですって。そして厚木教会の人みんなね、なんかあんまりその人が本当に嬉しくて自然に踊ってるので、みんな一緒になって踊り出したんですって。そしてなんかものすごい喜びになっちゃったんだって。秋元奥島でね、なんか思わず踊りそうになるぐらいなんか喜びが来たって言ってました。でびっくりしたって。どっちもすごい証じゃないんですって。すごいっていうのは変な言い方ですけど、そのすごく大きなね、びっくりする証じゃなくて、小さなことなんで、でも本人たちはすごく喜んでたんって言ってました。どんな小さなことでも本当に神様に感謝して喜んだ証であれば、こんなに力があるんだってびっくりしちゃって。考えてみたら、例えば風邪が治ったって証も、死人が蘇ったってことも、私たちが見たら風邪が治ったのは小さな証で、死人が蘇って大きな証ですけど、神様から見れば風邪が治るのも死人が蘇るのも小さなことですよね。わかります？神様から見れば、小さなことってのはつまり朝飯前ですよね。簡単ですよね、神様から見れば。で私たちはね、その神がしてくださったことを本当に感謝してね、もっと証しすべきなんです。もっと語るべきなんです。神様こんなに愛なんだよって、こんなに素晴らしいんだよ、神様こんなに素晴らしいんだよってこう明かすべきなの。でその人はね、面白いこと言った。その厚木の人はね、あんまり嬉しい、成果はあっても、ね、喜んでたの。でみんなも喜んでたって。でこんなになんか喜びにした成果いなかったって。それで帰っていくときにエレベーターに入って、あんまりみんな喜んでるから、途中の階で全くのノンクリスチャンの関係ない人が入ってきて、びっくりして、何買ったんですかってから、いやーってこう話をして、へーって言ってね、その最後にね、今度行きますから教えてくださいって本当に来たって。その次の集会に救われたかどうか知らないけど来たって言いましたよね。分かりますか？証しの言葉なんです。皆さんが神様こんな素晴らしいことをしてくださって証しするときに、サタンは砕かれていくんです。皆さんが神様の与えられた言葉を解き放っていくときに、サタンは砕かれていくんです。病で縛ってたり、恐れで縛ってたり、罪で縛っていろんなことをしてるけども、私は神の言葉を語っていくときに、だって神の言葉は続きでしょ。証しだって神がしかさったことだから、それを語っていくと神の旗が起こるんですね。で、ぜひ神の言葉を語りましょう。で、どうですか、先週1週間、誰かに証しをしたでしょうかね。まずクリスチャン同士でね、できたらノンクリスチャンに今度は世に向かって明かしていくとね、皆さんね、最初は勇気いるでしょうけど、知るとね、元気になるんですよ。ある有名な伝道者の方がね、進学生の時にね、ちょっと落ち込んでね、もう自分は研修やめようかと思うから落ち込んで帰ってきたら、九州の人ですよね、帰ってきたらちょうどあの友人と出会ったんですって。で、お前何してるって、いや今実は僕進学校って何だって、牧師になるんだって、なんで牧師なんだって、いや実はクリスチャンでこうだってね、聞かれるから話してたんです。最初は元気なかったけど、話してるうちにどんどん元気になって、気がついたらもう全然元気になってて、なんで俺研修やめようと思ったんだろうと思うから元気になってたって言うんですね。証しをしたらね、自分も力を受けるんです。神の言葉を語ると
語らないとね、違う言葉ばっかり聞くんです。ね、神の言葉を解き放ち、神の証しをしていきましょう。でぶつかりが来たら祈りましょう。一人でいなかったら教会に来て一緒に祈りましょう。神様の言葉が必ず勝つんです。神の言葉に力があるんです。神の言葉はそのようになるんです。私たちがその言葉を解き放つとき、神様がしてくださった証しを分かっちゃうとき、ね、これがね、信仰の最後のやつなんですけども、用いることね。で神の言葉を語るだけで実はある場合はもうこう信仰の音だからね、それだけでも技が起こってきます。さっきのケンタッキーの時、南君が客を呼ぶことはできないのです。そうそうでしょ。秋元牧師が、ベニ君を治すことはできないんです。でも神の言葉を語ることはできるのです。神様が治してくださるって、神様が売ってくださるって、神様はきっとお母さんをってか家族の人を呼んでくれるよって言葉を言うことができるのです。ことをなさるのは神です。でも神様の言葉を語るなら、神は真実だから、ご自分の言葉を破ることはできないんですね。神の言葉を解き放ってください。それはね、悲しくございます。特別語られなくても繰り返しますね。あなたが主を愛しているなら必ず全ては益になるし、神を恐れているなら支えられるし、神を頼んでいるなら恥を見ることなく失望されることはない結果を必ず神を与えてください。それを語ればいいんですね。そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。で今日は告白することをね、まあ西暦の年頭でしたけれども言われたんで、今年1年はね、お互い語りましょう、ね、それで自分に向かってもお互いにも言いましょうね。あなた、私は愛されてます。あなたも愛されてます。私は100倍祝福、あなたも100倍祝福受けますってね。日本人はこういうの得意じゃないですね。でも皆さん、もう日本人である前にクリスチャンになりましょう。そして語っていくときにそのお互いの祝福をね、見れることをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。それじゃあお祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。毎週信仰を用い方に関して具体的に話してきましたが、どうぞ私たちがこの信仰を用いて本当に神様の用意してくださっている最高のものを、本当に素晴らしい神の用意されている愛に満ちた贈り物をあふれるほどに今年いただいて、人々に希望と命と証を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いてください。今日は特に告白のことを語りましたが、あなたが語られたらその通りになります。イエス様が言われたら、死念も悪霊も病気も従わないといけませんし、神が語られたら無から有が作られます。その権威あるあなたが私に言葉をくださるとき、もっと大胆に語れるように、ぶつかりが来ても神の助けの中で、恵みの中で語り続けることができるように、どうぞ導いてください。そしてあなたの素晴らしい成就を、言葉の成就を、神の勝利を見ていくことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。またいろんな神の恵みがあります。それを証しする力を与え、証しを通してたくさんの栄光を見ていくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人が心から叫んで願いと求めに答えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与えてください。イエス・キリストにて心と体を癒されよ。耳鳴りを完全に取ってください。夜眠れない、不眠症とまではいかないけど、何か夜眠れない人を今晩から熟睡できるように、睡眠を妨げている悪しき力を休まって、その人たちからせ。膝が何かこう調子の良くない方、歩けないってほどじゃないんだけど、何か膝が調子良くないって方、膝に触れてくださり、膝の痛みを取り、膝を完全に癒してください。お願いいたします。境内に関して、あなたは非常に厳しい状況から今抜け出してきましたが、もっと大胆に求めなさい。私は抜け出すだけではなく祝福しよう。あなたが正しく境内を用いるなら、私はますます祝福しよう。もっと大胆に求めなさい。私はあなたにこの祝福を用意していると知られます。神様から促しがあるんですけど、なんかなんとなく祈ってない方がいます。
促されてたら祈り始めなさい。どう祈っていいかわからなくても祈り始めると祈る中で主が祈りを導いて教えてくださいます。もっと大胆に祈りなさいと主を教えます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをさせてあげたいというふうに思います。週報をご覧になってあげたいと思います。どうだったでしょうか。1番目、この礼拝の後ミニストで行いますので、お祈りの必要な方はおいてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、遠慮なくどうぞ来ていただきたいと思います。12時半まで入門クラスがあります。それから宣伝準備クラス、成長クラスがありますので、食事をしながらでも構いませんので、ぜひお集まりください。あと12時40分から天使公園で路上賛美を行います。西暦の新年の、ね、最初ですけども、クワイアのお祈りと選手はしばらくお休みです。ちょっと新しい形でスタートしたいと思っています。ぜひ皆さんも覚えてお祈りください。13時30分より黙食の学びがあります。55分までね、25分間ですけども、預言者学校は12時40分に入門と、初級を行っています。入門クラスは誰でも参加できます。1回聞いても構いません。今は秋元牧師のビデオを見ておりますので、ぜひご覧おいでください。初級の方は、ジョイ牧師ですね。日曜の夜と日曜の昼に中級を行っています。から明日から、3番目、明日から1月2日の月曜日から5日の木曜日ま で、私たちは6日の金曜日に帰ってきますが、カンボジアチームに井田キャラ誠牧師、祈り姉妹が行かれます。全部で11人、ルツマイダさんで10人ですけども行かれます。チームの心の働きのためにぜひお祈りください。祈りの方がありますので、ぜひ取ってですね、祈ってあげればと思います。カンボジアチームのための問いなしを祈祷会を行います。ぜひご参加ください。週報には出てないかな。週報に出てないですね。問いなし等がありますので、ぜひねご出席ください。それから4番目、中高生礼拝をですね、行っておりますけど、当期は毎週土曜日19時7時から行っています。今週のメッセージは12月31日じゃないですね、今年ね。12月31日はまた戻りますね、元にね。今週は1月7日かな。1月7日ですよね、土曜日は。そうですね。1月7日のメッセージは私が予定しています。はい。から来週1月9日の月曜日祝日19時より、木村久美子姉妹の昇天1周年、天に帰られたのは確か1日だったんじゃないかと思いますけども、昇天1周年の記念会を大村のジョイ木村牧師のお宅に行います。導かれる方はね、ぜひご出席ください。7時から8時過ぎぐらいまで、長くても8時半前ですねぐらいまで、記念会を行いたいと思っています。6番目、インターネットの働き人を引き続き急募しております。思いのある方はオンライン会員を含んで、お仲の皆さん、ぜひよろしくお願いします。私があるいは坂井牧師の方へご連絡ください。 なんで私に格好したのか分かりないんですけども、働きが変わってくださいますようお願いいたします。インターネット委員会は、ね、今金曜日の9時という、ね、ちょっと遅い時間なんですけども行っています。もうちょっと早い時間にできるようにしたいと思っているんですけれども、担当者の方はちょっと今夜の9時じゃないとできないのでこうなっていますね。ぜひ皆さん助けてあげたいと思います。7番目、PA オンライン配信機材のための400万に向けて献金を募っております。受付に献金箱を置いておりますので、ぜひお伝えください。ハイビジョン化したいんですね。それで個人の時にね、ファミリーホームの時に尻も積もれば山となる献金とやってたんですけどもぜひね皆さん自分のできる範囲でいいので
捧げてください。0と1は全く違いますので、できて捧げてほしいと思います。21世紀の宣教はインターネットオンラインがすごくポイントになるということを明確に語られているのでね、よろしくお願いします。それから8番目、木原喜び姉妹が来週1月10日の火曜日より半年間セントリスに語学留学をされて、その後2年間はロサンゼルスに留学される予定です。覚えておいてください。ロサンゼルスのキングスユニバーシティともね、翔子さんがいたところですけども行く予定です。まあ、2つお願いがあって、1つは半年間完全に守られるように、そして必ずに半年後そのキングスユニバーシティに、ね、入学できていけるようにですね、祈っていただければと思います。で、来週の礼拝が最後です。でちょうど成人式なんで、9日の日にそのゴスペルクラブで行くそのハローセンターだっけ、なんだっけ、ハートセンターだっけ、ね、成人式のところに行って、そして夜は、木村久美子さんの記念会に行きますけれども、そして10日の日に旅立ちます。来週の日曜日が最後なんで、まあ、賛美と証しをしていこうと思ってますけれども、祝福して送り出したいと思ってますけれども、まあ、ぜひ覚えておいていただければと思います。あとはゴスペルトークイズユーがね、金曜の8時に今行ってます。ちょっとね、土曜日に変えようかと今思っているところなんですけれども、でちょっと形も変えたいと思ってますので、ぜひお祈りください。あとゴスペルの課での方もね、火曜日の夜8時再放送、水曜日午後3時からやっております。でラジオパートナーの献金が一口500円で集めておりますので、ぜひ皆さん覚えて下げてください。すみません、他に何か連絡ありますか。はい、じゃあよろしくお願いします。
祈祷部の方からです。先ほども紹介あったように今週、祈祷を組んであります、カンボジア、それから殉教聖会、インターネット祈祷会と組んで、後ろの KG1 のところに貼っておくようにしますので、必ずどこかに